それでは13番、一山茂ら市長に対しまして、一般質問を行います。項目は大きくは2点ですが、要旨として何点か挙げておりますので、順次質問をいたします。1点目は、ゴーノラフェリーターミナルの駐車場の整備についての提言と、2点目は、クロマグロの小型、魚の自食枠による漁民の状況についてであります。市長のご見解をお尋ねするものでありますが、簡潔なご答弁をお願いいたしたいと思っております。それでは、まず一行のゴーノラヘリーターミナル駐車場整備についてでございますが、ゴーノラヘリーターミナル、ビル駐車場の状況については昨年の9月に同僚議員からも質問待っており、明日も宇宙議員からも質問されるし、駐車場の整備の必要性と関心の高さが見受けられます。今回私も駐車場の整備について提言をいたしたいと思っております。まず交通の要衝は、海陸交通の利便性であり、港では旅客や貨物の積み下ろし、駐車場等の含め配合地が必要でありますが、ゴーノラ港は漁港と貨客船の岸壁と限られた範囲の中で住み分けされ繁栄をされております。昨年の4月には島民の念願でありました国境離島新法が施行され、国境、航路運賃の低廉化により、島民の島外へのヘリとジェット運輸の利用客も増加し、特に日曜祭日には満車状態で、遅く来られた方は、駐車に苦労されており、駐車場利用客所からはいろんな苦情もあっております。私もそういうことが一遍ありましたが、非常に大変でございましたが、駐車場は利便性と必要な用地面積でありますが、市も対応策として元井トンネル付近に仮駐車場を設置されておりますが、仮とはいえ、臨時的な、距離的なことや、夜間の帰り、雨天の時など、荷物の多い方などは利用しにくいのが実情であります。駐車場の整備については多くの方々が知恵を絞っておられますけれども、私は以前から、駐車場の有効利用、混雑の解消には立体駐車場が理想と思っておりましたけれども、明日は宇瀬議員がこのことについては質問されますが、私は2つを考えておりました。1つはまず立体駐車場の建設、2つ目は、現駐車場内の植栽を撤去して、の整備でありますが、まず立体駐車場は構造部であり、県の認可のことも工事費のことも考慮しなければならないし、高額でもあります。利用価値はあっても、また、駐車料金のことも発生するかもしれませんが、そうしたときには、駐車場の設置、また2階の駐車場の、車の昇降口、通路などと、考えますと、1階の駐車場台数の倍にはならないと考えました。私は希望通り立体駐車場が建設できれば幸いですが、それには時間が必要であろうと思っております。そこで実現できれば、今の駐車場の植栽はどうせ全面撤去しなければ基礎工事もできないわけでございますので、無駄にはなりません。そこで用途には目的が大切であります。そこで利用度の良い駐車場内の植栽を全面撤去し、駐車場区画を白線区画とすれば、10台からやり方によっては20台ぐらい、増加されます。この整備についてのご見解をお尋ねいたしたいと思っております。次に駐車場の、管轄についてでございますが、現駐車場は県有地であり県の管轄でありますが、事業管理は域が行っております。現ゴーノラフェリーターミナルビルは平成5年に建設されておりまして、駐車場も設置も、同年ぐらいかと私は思っておりますが、20ぐらい経過しますと時の変化で、以前は乗船も岸壁から渡り橋で上下線をしておりました。ヘリーターミナルの建設であり、上下線もボーディングブリッジ、可動橋が設置され、体の不自由な方にはエレベーターも利用されております。こうしてお客の安全安心が充実されており、おもてなしの心が充実されております。市の水産課では、整備については、国、県の補助の関係もあり、県の承認が得られるかどうかと厳しい、感覚のようでございますが、私は用途変更ならともかく、利用者のための内部の整備であり、県も承認すべきで、あると思っておりますし、 担当課の説明の仕方では可能ではないかと思っております。関係機関に状況説明をされて部署の実力を発揮されまして、敷地内の整備をしていただきたいなと言っておりますし、樹木は市のもの、誘致は湿地は県有事であっても樹木は市のものではないのか、またお尋ねしたいと思いますが、補助金のことも、言われておりますけれども、これはその駐車場の設置のための補助金であったのかどうか、これは先ほど申しますように、用途変更ではありませんので、これは私はできるんじゃないかというふうに思っております。次に、3校の駐車場対策については、私はこの臨時駐車場については、通告はしておりませんが、関連がありますので少しお尋ねいただきたいと思っております。駐車場対策には市が検討されております仮駐車場として元井トンネル付近に、先ほど申しましたように対応策として10台ぐらいの駐車場を準備されておられますが、距離的には利便性に欠けております。対策としては非常にこうありがたいと思っておりますが、今回も当初予算で駐車場の対応策として、現仮駐車場に五の浦ヘリターミナル駐車場の混雑満車緩和のために臨時駐車場を整備のが予算計上されております。現駐車場は旧愛で満車の時が多く、道路への駐車場違反も出されず、今回の臨時駐車場より他にはないというふうに思っておりますが、距離的な対応も今後検討さなきゃならないと思っておりますが、今回は臨時駐車場の質問ではありませんけれども、臨時駐車場の整備と合わせて、事業費も高くではないと思っておりますので検討していただきたいと思っておりますが、整備工事が実施される場合は、場合ばかりでなくて、臨時の駐車場は必要でございますけれども、ターミナル駐車場の混雑でだけでなく整備のため含めて臨時駐車場を、考えておられるのかどうか、その点をお尋ねいたしたいと思っております。以上3点早くって申しましたけれども、一つご答弁をお願いいたします。
一山茂議員の質問に対する理事長の答弁を求めます。井戸川農林水産部長。
おはようございます。
おはようございます。
13番一山議員のご質問にお答えいたします。五の浦港ターミナル駐車場の整備についてのご質問ですが、平成29年4月から施行された有人国境離島法により、航路運賃の低廉化が実現しております。五の浦港の平成29年4月から12月までの乗降客数を平成28年の同時期と比較をしてみますと、平成29年がフェリーおよびレッドホイールの乗客数で12万7030人、平成28年が12万4722人で2308人の増となっております。また降客数につきましても同じ時期で比較いたしますと、平成29年が14万3394人、平成28年が13万7162人で6232人の増と利用者は増加状況にあります。市では定期的に駐車場の利用状況について調査を行っておりまして、特に金曜日から日曜日にかけて満車に近い状況にあることは承知いたしております。また駐車場の利用者には、下船して車で帰られる方、迎えに来て駐車場を利用し帰られる方などがおられ、船が出港した後は駐車スペースが空いているとか、実際にどれだけ足りないか把握しづらい面もあります。まずは長期間駐車やターミナル利用者以外の方の駐車利用についてご理解ご協力をいただくことが重要と考えております。長期駐車をされる方についてはチラシ等で臨時駐車場を利用していただくようにお願いをいたしており、当該に出られないで駐車される方についてもチラシ等で駐車をご遠慮をお願いしているところでございます。またターミナル周辺が手狭ということもあり、一時的に向かいの車が下船口付近に集中し駐停車されるため、 混雑を引き起こす要因となっていることと考えております。現在の駐車場の植栽区画を撤去し、駐車枠をすべて白線区画に整備すれば駐車台数の増になるとのご提案でございますが、議員が言われますように植栽を撤去し駐車マスを再配置した場合、一列約11台分の駐車マスの確保は可能と考えております。次に、現駐車場も25年も経過すれば時代の変化で整備が必要になる関係機関と交渉をとのことですが、現在の駐車場は長崎県が港湾の駐車場として県の補助を受けて整備したもので、平成5年に完成し、市が県から委託されて管理をしている施設であります。郷の羅港は長崎県管理の港湾でありますので、整備計画などについては県と協議をして進めてきております。駐車台数増加のための整備計画についてもこれまで協議をしてまいりましたが、ターミナル周辺にはスペースがないこと、また現在の利用状況、今後の増加予測の見通しなどから大変厳しい状況であり、県としては現在増設の計画はないという状況でございます。仮に計画が認められて県が整備する場合、その費用は利用者の使用料によるより賄うこととなり、駐車料金が発生し住民皆様の負担になると考えられます。今回ご提案いただいている内容について県域振興局に相談をいたしましたところ、県としては緑地帯を撤去して駐車場にする考えはないとのことでございました。市の負担で整備するとした場合は、補助金適正化法に基づき第三処分等所要の手続きが済めば許可することは可能との判断でありました。次に、今度整備予定の臨時駐車場と現駐車場と合わせて検討をとのことです。郷の羅港ターミナルの臨時駐車場でございますが、昨年9月会議での郷の羅港ターミナル周辺整備についての一般質問にお答えしました際に申し上げました場所で、元井トンネル先の郷の羅漁協水産工場の前に計画をいたしております。今の臨時駐車場から郷の羅港ターミナルまで少し距離があるなどのご意見があっていることから、新しい臨時駐車場の場所を検討いたしましたところ、この場所が県有地であり臨時駐車場として使用することが可能であったため、地元と協議を行い整備することとし、平成30年度の当初予算に工事費を計上いたしております。今回整備予定の臨時駐車場で約40台程度の駐車台数の確保が可能と考えております。まずはこの臨時駐車場の利用状況についてしばらく様子を見せていただき、その後議員が提案の整備についてもご検討させていただきながら、少しずつ改善していきたいと考えております。
以上。
石山議員、
はい、大体分かりましたけれどもですね、植栽はあれは何ですかね、樹木は県が植えたわけですか。
井戸川部長、
植栽についても県が、整備したものでございます。
私は先日ジェットホイールとヘリ乗客数の駐車場を調べていますとですね、ジェットホイールの付近の駐車場が61台、ターミナル正面の駐車場が128台、元井川が31台、立体駐車場が上下で、49台、上が、2階が49台、合計318台であるし、私の思いよりも駐車できるなというふうに感じましたけれども、これでも不足があるようでございます。駐車場内整備をすれば、まあ、10台から、さっきから申しますように、足りると思いますけれども、それは県が考えておないということですけれども、その駐車場の不足は、不足のための要望ですから、それは考えてないということじゃなくて、考えていただかないといけないわけですけれども、それはあなた方の力でどうかならんとですかね、 それを私も思っております。それから駐車場についてはですね、私は通告はしておりませんでしたけれども、この間雨降りに私はわざわざ傘を差してですね、あそこから距離を測っていました。またトンネルが100メートル、そしてそれから正面まで、ターミナル正面までが250メートルございます。そして歩いていますとですね、私もちょうど雨が降って風が大変でしたけれども、やっぱり荷物を持ったり、雨降りに帰る、夜遅く帰るというのは大変だろうと思っております。まあ、そういうことで言いたいでも多くあそこでできればというふうに感じておりますが、そして陰通公でもですね、公園と併用しているところは植栽は必要ですけれどもですね、その、ターミナル、インドネターミナルでもこっちはパイプ、ガードパイプでやって白線でやっております。芦部港も大通りは植栽をしておりますけど、中は、全部白線でやっております。イオンもそうですがね、そうしたことで用途をですね、重視しなければいけないというふうに考えておりますので、まあ、今後そういうことを重視して、そしたらなおそのターミナルの立体駐車場というのはもう不可能ということですね。これが樹木も撤去できないということになれば、まあ、そういうことを含めてですね、私はまず一段階で現駐車場の植栽、これはですね、その当時はその海と緑であったかもしれませんけれどもですね、その頃は車が少なかった関係がありますから、そのような用途変更じゃなくて、この内部の整備ですから、もう少し力を入れていただきたいなというふうに思っておりますが、その点どうですか。
以上、取り下げましょう。
井戸川農林水産部長。
はい、まず県が整備はしてくれないのかということで要望しているのかということだと思いますが、まあ、以前から駐車場が手狭ということで、まあ、県の方にも整備をしていただきたいということで要望をいたしておりますが、もう県の方ではなかなか対応できないと。ただ先ほどもから言いますように、市の予算で、整備される場合はそれは先ほど言いますように、財産処分等の所有の手続きが進めばですね、できますということで、話は伺っております。そして立体駐車場が絶対できないとかなんとかじゃなくて、先ほど言いますように、当然駐車場を駐車場とするわけですから、市が仮にやるとなればそれは許可が出ると思っております。そして先ほど言われました臨時駐車場の距離についてですが、現、臨時駐車場から桟橋までが約700メーター程度ございます。そして、今回予定いたしております臨時駐車場につきましては、400メーター程度で、あります。まあ普通に歩いて5分程度あれば桟橋に港に着くというと考えております。
まあ、以上。
一山議員。
まあ、それはありがたいことです。臨時駐車場は必要と私は思っております。しかしながらその駐車場整備にですね、その慈悲について、どうせ市が工事は出さないかんわけですけれども、まあ内部の整備ぐらいでは、ね、なかなかその駐車料金を取るということはなかなか難しいというふうに考えております。まあ、そういうことでできるだけですね、立体駐車場の前提として、一応考えていただきたいというふうに考えております。よろしくお願いいたしたいと思っております。それでは次に移りたいと思っています。次に2項の小型マグロ沿岸操業の自粛についてでございます。まずこの件は国の方針であり、公的に見ると私が理解不足と、また自粛に非協力者のように思えるかもしれませんけれども、漁業者が総合自粛実施での漁業者の声は、操業制限漁獲量を守るため家庭生活にも大きな打撃を受けておられます。この悲痛な状況を多くの方に知っていただきたい。このような状況 では、島の基幹産業である漁業の後継者の存続も憂慮される、公平な自粛枠の見直しを訴えておられることから、まあ、私は質問と状況を合わせて行いたいと思っています。水産庁は、この自粛制限はクロマグロ資源回復のため、中西部太平洋マグロ類委員会での国際合意に基づき、国は平成20年度より管理強化に取り組み、平成27年1月からは 30キロ未満の小型魚について、また平成10年、10年から平成16年までの年間平均漁獲実績から半減する処置実施と、昨年の7月から6月までを第3管理期間、太平洋マグロの30キロ未満の小型魚、漁獲量は3201トンであり、平成30年1月現在では漁獲量が3424トンの 93% に達している現状であると しております。この状況は一部都道府県での大幅な漁獲超過によるもので、漁獲を残した都道府県もある中、漁獲超過の都道府県がこのまま漁獲を継続した場合、国際約束の管理期間を損受することが、できなくなるため、小型マグロ漁獲の操業自粛要請を発出しているわけでありますが、国と、国際的約束の優先を国は、言っているわけでございますけれども、勝本漁協の漁獲枠は61トンであり、今年は予想以上に小型の回遊が多く、今年の1月15日頃には制限額をすでに超えておるということがおります。そういうことは小型魚が、域海域に回遊していることであり、漁獲可能な大型マグロは釣れない域の海域で熟した小型魚は北上して、結局小型魚は北上して北海道付近のマスサケの定置網に大量に捕獲されており、この影響は小さい漁業者に跳ね返ってきている状況であります。また制限枠を残している、いわゆるマグロ漁業に依存度の少ない漁協もあります。魚の北上は温暖化の影響で、定置網での予期せぬ大量枠であっても超過には間違いないわけであります。勝本漁協の漁師さんは、自主制限により別の、漁師も不漁で、釣れた魚は安否で、家庭、生活はもちろん家庭の将来計画も憂慮されており、市長は日頃から基幹産業には精力的に力を入れており、その対策に市としての、対策を講じられておりますが、昨年11月、市長議長がついに要望され、太平洋マグロの資源管理に伴う支援として、域の漁業者が安心して、納得して資源管理に取り組みながら、漁業に専念できるよう、および県内関係機関へ働きかけに配慮を賜るよう要望されておられますが、これは国、県、市を連携して抜本的な解決策を、早急にしなければならないと私は思っております。漁民はこのままでは生活ができない、現状の実情を、知ってほしいと訴えておられるわけですから、市長にはこの実情の、についてどのように理解されておられるか、お尋ねをいたしたいと思っております。次に、ちょっと待ってください。次に、全国の漁獲枠実施、についてを含めて申しますけれども、沿岸漁業は都道府県が管理し、平成28年7月、7月から29年6月は枠を守らなかった、自粛の要請には法的な拘束力はありませんようでございますが、国の方針であり、違反することにはできないと、漁獲枠の超過にならないように我慢しているのが、我慢しております。北海道などの定置網を批判するのではありませんけれども、水産庁のマグロの資源量の、推移データを見ますと、東大西洋地中海では、資源管理が、走行して、近年は回復傾向であります。太平洋は乱獲で減少しておりますが、日本の主要漁場の、中西部太平洋マグロ類委員会では、資源量は歴史的最低水準で、規制は長期的になると、漁獲枠は、長期化されると言われております。漁獲枠は、39都道府県に割り当てられておりますが、操業自粛の小型魚の操業枠と主な都道府県の2月14日現在の実績を見ますと、主な都道府県漁獲枠、実績、漁獲残と申しますと、北海道が112トンの漁獲枠で、実績が783トン、 そして、漁獲団が、漁獲超過が671トンであります。岩手県は、漁獲が67、そして実績が101トン、そして、超過が37トン、まあ、そういうふうにずっとありまして、長崎県は、614トン、そして実績が416トン、そして、まだ漁獲残が198、約200トンは残っております。まあ、沿岸漁業ではですね、合計が1606トンになっております。そして全国は合計は3424トンという、このようになっておりますけれども、これを見ますとですね、この超過では北海道の超過数は671トンで、長崎県の枠が614トン。まあ、これをですね、長崎県の総枠を50トンも超えておるというような状況であります。この漁獲枠のプラスマイナスを見てますと、先ほど申しましたように、北海道が大幅に超過をいたしております。長崎県は614トンの割り当て枠を県内の5回区に割り当てて、壱岐は1回区で138.2トンを市内5強で協議されて、勝本漁協の配分は61本となっておるわけでございますが、勝本漁協では昨年の10月から、組合員1人につき大型、小型魚問わず、1日10本までと自粛し、規制の小型マグロは放流するなどしてですね、61トンの漁獲を守るために努力されております。そして、また、産卵期にはですね、自発的に漁獲禁止をするなど、資源回復に努力を重ねておりますけれども、その一方では、漁獲枠の承認を得ない水揚げなど、ルール違反も横行している状況でございます。日本の沿岸漁業、小型の漁業者が多い、結局、零細漁業が多い中に、全国一切枠ではなくて、依存度の高い海域にもあった漁獲枠と自粛枠を再確認し、再検討されることを、市も私たちも監視してですね、再度、国、県へ、この現状を要望すべきだと私も思っておりますが、これについて市長がどうお考えか、お尋ねいたしたいと思っております。
白川市長。13番、一山茂議員の2番目の質問、小型クロマグロ沿岸操業の自粛についてというご質問でございます。現在の漁業者の皆様方の現状を思いますときに、大変胸を痛めているところでございます。その自粛について2点、現状をどのように理解しているかということでございます。議員が言われます通り、国は太平洋クロマグロの資源回復を図るために、中西部太平洋マグロ類委員会、WCPFC でございますけれども、国際約束に基づきまして、平成22年度から管理強化に取り組んでおります。この管理目標は非常に厳しくて、平成27年1月から30キログラム未満の小型魚については、先ほど議員もご指摘の平成14年から16年までの平均漁獲実績の半分だという、そういう厳しい規制でございます。平成29年7月から第3管理機関における沿岸漁業については、一部都道府県での大幅な漁獲超過等に対し、漁獲枠を超過した該当都道府県には、その時点で操業自粛の実施時があっております。また、漁獲枠を残す都道府県は、枠の遵守と自主的措置による漁獲抑制の要請がなされていましたけれども、年末年始の漁によりまして、漁獲が積み上がり、全体の漁獲枠を超過する恐れが著しく大きくなったために、今年1月23日、すべての沿岸漁業者に対して、本年6月30日まで、太平洋クロマグロの30キロ未満の小型魚の漁獲に係る操業自粛要請が発出されたところであります。つまり、30キロ未満の魚は取ってはいけませんよという指示の発出でございます。漁業者は水揚げを確保するため、他の漁業種類への転換等に取り組んでおられますけれども、スルメイカの不漁に加えて、クロマグロの漁獲を避けながらの操業を強いられたり、
特定の漁場に漁船が集中して操業時間を制約されるなど、さまざまな影響が生じておると承知をいたしております。また、他の漁師を狙って操業しても、クロマグロの勢力が強く、必ずと言っていいほどクロマグロは変わるという状況に、ございまして、漁獲経営は極めて厳しい状況で、その操業を断念せざるを得ない状況とも聞いておりまして、島全体の漁業不振にもつながっていると考えているところであります。いくつといたしましても、窮状を鑑み、漁業経営の安定と水産物の安定供給を維持するため、これまで議会とともに、クロマグロの資源管理に伴う支援について、長崎県知事への要望を行ってきたところであります。資源管理による収入減少に対する補填につきまして、漁業収入安定対策事業、漁業共済、積み立てプラスが拡充されておりまして、補填水準が見直されており、漁協を通して加入の推進がなされておりますので、未加入の方にはこの機会にぜひ加入をお勧めしたいと思っておるところであります。また、代替漁法への転換などについても、国や県及び市の制度を積極的に活用いただきまして、経営の安定につなげていただくことを期待しているところであります。2点目の、じゃあ、その今の現状をどのように打開するつもりかというご質問でございます。これにつきましては、実は10日前でございますけれども、先月27日に、谷川代議士とお会いをいたしまして、このことについてもお話しいたしました。実は、その27日の話ですけれども、明日、壱岐から漁協長たちがやってくると、俺はどうしてその答えをしたらいいのか、今困っている。というのは今までですね、漁獲量が少ないとか、漁価が下がっているとか、そういった陳情だったと。今回はそこに魚がいるのだと、それを取るなと、こういうことがですね、どうして言えるかということをですね、実は谷川代議士もおっしゃいまして、あなたはそのちゃんと県と協議をして打開策を見つけてくれとおっしゃいましたけれどもですね、これなかなかやっぱり、本当に頭の痛いところでございまして、その谷川代議士と壱岐の漁協長会の漁協長様方のお話の結果は聞いておりませんけれどもですね、この問題は国際約束でございますので、一朝一夕にまたその日本国だけでのですね、解決につながらないと思っておりますけれども、先ほど議員ご指摘のように6倍もですね、漁獲をすると、こういったやっぱり私に言わせれば不届きなですね、県はですね、公共団体はですね、あったらならないと思っている次第であります。クロマグロは壱岐の多くの沿岸漁業者の生活の糧である重要な資源でありまして、その資源を適切に管理していくことは漁業者の皆様でなく多くの関係者も理解はしておられると思っております。しかしながら現在行われております太平洋クロマグロ資源管理の取り組みにおいては、議員が言われるように制度と実際の取り組みに乖離が生じておりまして、全国でさまざまな問題が発生している状況と聞いております。国においては本年7月からの第4管理官の対応方針を検討しており、資源管理法に基づく数量管理を開始し、より厳格な管理を実施し、同様の事態を繰り返さないための対策を講じるとしております。都道府県間の不公平感を解消し、取り毒とならない配分のあり方を検討しており、長崎県のように取り控えた県と北海道のように超過した自治体の超過量に応じて対応するとしておるところでございます。国におきましてはタック制度、これは罰則規定を盛り込んだ制度でございますけれども、その導入も視野に入れていると聞き及んでおるところであります。いきついたしましてはいたしましても正直者がバカを見ることがないように、今後も引き続き漁業者皆様や各漁協関係機関団体等と連携を取りまして、県も含めて、要望活動をしてまいりたいと思っているところであります。
以上、
一山議員。
いや、おっしゃる通りだと私も思っておりますから、質問をいたしておるわけですが、まあ、そうした境遇になかった人はですね、なかなかわからんわけですね。口だけは解決できないと思っておりますし、話を聞きますと、漁師さんはですね、せっかく釣った、マグロがですね、これは30キロなんであるということで、もうわざ釣りから外して、逃がしてやるというようなことをされております。それを写真で撮りたいという話でございますけれど、なかなかスマホで片手ではなかなか撮れないと、飛行機のそのあのなんかボイスメーターですか、ああいうとこがあればですね、確実に撮れるわけですから、そういうことができないから実証、そういった内容を見てもらえないということで悔しがっておられるようでございますけれども、小型マグロの操業自粛の実施によってですね、もうそのように家庭の生活も厳しくなっておりますし、漁協の不振で漁協後継者の存続が憂慮されております。たとえ資源回復で自粛解除となったときに、どれだけの若者が残っておるかというのが問われるわけでございますが、日本周囲への運用を回遊するゴロマグロは、地域によって魚の再生期が異なり、配分された漁獲が全国一斉の操業自粛に不満が出ております。去る2月16日に対馬で開催された自粛の説明会では、漁師さんや漁協がそういう自粛の要請に応じないことが議決されております。そのようなことは、漁民に影響が大きいとのことであると思います。国の方針に違反はできないが、小型漁業の漁は春からが本番で、資源確保に協力している高速もなくない正直者がどうしてバカを見なければいけないかという納得のいかない不服の意見だが多い結果だと私も思っておりますが、対馬の漁業者、我々に死ねと言っているのかという反発があったようでございますが、水産庁は暫定処置として超過分を一括して、来期からは、市長がおっしゃったように、差し引き、罰金や、懲役刑を伴う新たな規制を導入し、できるだけ不公平感をなくすとしておりますけれども、県の漁業振興課は、漁業支援の回復に一生懸命、取り組んでいる漁業者を守ることが大切だというふうに言われております。私もその通りと思っておりますけれども、水産庁は、が1月に東京都内での開催された、漁獲自粛への協力を求める説明会で、水産庁の長谷川成人長官は、国の自粛要請は国際的ルールである、苦渋の決断であるというご協力いただきたいと頭を下げておられるようでございますが、水産庁は国際合意に基づいてのことだけで、漁業者のような生活の影響には、あまりこれはもう感じてはいないようでございますが、全国自治体の水産課も国と同様で、事情は理解できていても、まあ、宮遣いといいますかね、宮遣いの立場のそのジレンマ、板挟みで回答できないはできない状況で進展しないのが現状でございますが、市も解決策、市もそのこれという解決策もありませんけれども、支援策として漁協漁船の燃油の補助をされておりますが、漁業者は漁業が本業であり、目的の漁業に意欲を燃やし、生活と基幹産業の発展を望んでおるわけでございますから、そうしたことで東京海洋大学の田中英二教授は、国際的に見て日本の資源管理は不十分で、都道府県ごとの漁獲枠を融通、結局臨機応変にできるようするなど、軟弱な仕組みを作ることが重要と指摘されておりますが、私もそのように思いますけれども、勝本の漁協さんたちも同じような、要望と私も考えております。知事の要望も同等な要望でございますけれども、まあ、ここには、まあ、素晴らしい山本県議さん、そしてまた離島出身の力量のある国会議員さんもおられますので、谷川先生ともお話しされたということでございますが、まあ、一丸となっててね、再度意見書でも提出して、私たちはこの漁民の不公平性を守っていかなければという思っておりますが、時間もございませんから、何かあったら一言。
白川市長。
先ほど申しますようにですね、窮状というのはですね、もう本当に痛いほど分かるわけでございますけれども、私はなかなかそのことについての打開策をですね、見出せないというのが今現状でございます。今おっしゃいますように、やはり、県、そして、国会議員等々にですね、さらに、お願いを 申し上げて、たとえ1トンでもですね、多く配分が受けられるように頑張りたいと思っておりしております。
議長。
一山議員。
先ほど申しましたその北海道あたりのですね、マスサミや酒の定置網ですね、それは小池だけでも大量に入ったとかですね、その漁獲量の枠にするというのがですね、非常にこう不公平と思っております。そうしたことで、漁師さん方は1本ずつですからでね、1本かかっていくらですから、そういうことも考慮してですね、先ほどの大会協議が言われたように、軟弱な方法を検討するよう私たちも要望していかなければと思っておりますので、再度ご検討いただいてですね、議会も一丸となって意見書提出をしていきたいというふうに考えております。ちょっと時間がありますけど、これで終わります。ありがとうございました。